ラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年12月25日金曜日午後9時19分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。というわけでですね、クリスマスですね。12月25日クリスマスですね。まあ、ツイッターとかね、見てる人は知ってるかなと思うんですけれども、実はね、わけあって4K ディスプレイを買いまして、デルのね、4K ディスプレイで、USB Type-C で接続できるタイプのディスプレイをね、買いまして、まあちょっとね、テレワークを、まあ、ずっと MacBook Pro でね、いつかな、あれ買ったの2013年とかだと思うんで、もう結構7年近く使ってるMacBook Pro で、ずっとね、テレワークしてたんですけど、さすがに7年も MacBook Pro 使ってるとバッテリーが膨張してですね、いや、それね、先週気づいたんですよ。なんかあれ膨張してると思って全く気づいてなかったんですけども、そう、多分ほんとつい最近だと思います、膨張したのは。あかんなっていうことで、で、普段はね、その MacBook Pro と、メインで使ってる、もうそのディスプレイ、もう、そう、今まで使ってたね、メインディスプレイも、もう、何年だ、これ多分2011年とかに買ってるんで、そう、だからこの間ね、アナログミキサーからデジタルミキサーに変えましたみたいな話しましたけど、そのアナログミキサー買ったタイミングと同じぐらいのタイミングで、ディスプレイも買ったんで、多分これもう、9年近く使ってますよ、このディスプレイもね。で、それと、まあ、MacBook Pro 今まで繋いでたんですけど、MacBook Pro 使えなくなったというか、もう多分これ以上使うのはちょっと、いろいろまずいと思うので、ちょっと使うのやめて、今ね、仮想基盤に Windows OS を頑張って移植して、で、今メインでね、プライベートで使ってる Mac mini からリモートで Windows OS に入って、で、そこからさらに会社につなぐっていうですね、まあちょっと若干ちょっといろいろステップを踏まなきゃいけないんですけども、まあそれをやるためにもう一枚ディスプレイが欲しいと思ったね。やっぱりね、仕事を、この仕事してやってると、やっぱりね、シングル1枚のディスプレイでやるのは結構きつくて、やっぱどうしても2枚ディスプレイ欲しい。で、せっかく買うならいいやつ買おうと思って、まあ前々からね、買おうと思ってたんですけども、ちょっとなかなか買う踏ん切りつかなくて買えてなかったんですけども、MacBook Pro のバッテリー膨張したことで踏ん切りついて、思い切って買いました。もうサンタさんに頼んでも来ねえから、自分で買いました。 Amazon でポチりました。このデルのね、4K のディスプレイを買いました。27インチで、縁がね、こう、あんまりこう、太くないやつなんで、すごい細いやつなんで、結構縁ギリギリのところまでもいてあるような感じですね。はい。で、お値段、5万8000円っていうね。もう6万ですよ、6万。僕、リビングで使ってるテレビありますけど、あれ5万、あれでも5万、ちょっと、下回ってたくらいかな、5万ぐらいでしたよね、あれで。そうそう、32インチのソニーのね、テレビなんですけれども、あれより高いからね、この 4K ディスプレイ。5万8000円だからね、5万8800円か。めちゃくちゃ高いんですよ。もう多分、この家の中にある、そのモニター的なもので、一番いいやつですよ、これ。で、まあ、今、早速ね、つないで使ってるんで、本当はね、モニターアームに、固定したかったんですけど、まあ、モニターアームは2台付けられるものをもともと使ってたので、まあ、付けようと思えば付けられるんですけども、さすがに今ちょっと1人なんで、ちょっと、設置するのにちょっと、リスクを伴うので、やっぱり高い買い物してから、やっぱディスプレイにできるだけで傷つけたくはないので、そう、買って早々傷つけておじゃんみたいなことは嫌なので、まあちょっと今はね、モニターアームにはつけずに、備え付けの、スタンド、一緒についてきた付属品のスタンドで、使ってますけれども、 いやね、4K めちゃくちゃいいね。すごい見やすい画面が。そんな別に解像度高くても、別にあれだろうって思うかもしれないですけれども、やっぱり画質はもちろんいいですけれども、解像度もまあね、高いので、こう画面にいっぱいこう文字、情報をね、表示できるんですよ。そう。だから同じサイズでもね、4K なのとそうじゃないやつだと、解像度やっぱり違うので、ね、それだけ表示できるものも増えるわけですから。いや、いいですね、4K ね。もう、で、一応、だから今、モニター2台、もともと使ってたモニターと、まあ、今回買ったモニターで合わせて今2枚になったので、まあ、これで、仕事はね、滞りなくできるかなって感じですけれども。いや、もう古いモニターね、横に置いてありますけど、めちゃくちゃなんか画質が悪く見えちゃうんだよね。今までずっとそれ使ってたのに、4K のやつモニターがね、今、正面でメインで使ってますけれども、これが来たことによってね、もう、いかに今まで使ってたモニターがしょぼかったのが、すごいよくわかる。いやー、これね、早くもう一枚同じモニター買って、ちょっとね、将来的にはもう一枚同じモニター買って、これと、まあ、同じものを2枚置いて、2枚体制でまた行こう。まあ、なんなら3枚とかでも別にいいですけど、3枚は別にいらないかなっていう、まあ、あったらあったり使うのかもしれないですけどね。うん、じゃあね、いやー、ちょっとまあ来年もう1枚ぐらい買おうかなと、ちょっとね、今早速思ってるところですけどね。6万だからね、でもね、結構高いですよ。あ、でもやっぱりね、タイプ C でつなげるのはいいですね。Mac mini いっぱいそのタイプ C の穴があるので、4つぐらいかな、ついてるので、まあせっかくならね、そこを有効活用しようということで、まあ古いモニターは HDMI で、で、この 4K は、タイプ C のところにつないで使ってますけれども。いや、いいね。ケーブルもね、そんなごちゃごちゃしなくてよくなるので、うん、なかなかね、いい買い物したなと思いました。いやーね、いいクリスマスプレゼントでしたね。自分で買ったんですけど。はい。まあそんなところで、今年の僕の自分に対するクリスマスプレゼントはね、この 4K のディスプレイでしたっていう、ね、感じですけれども、皆さん、何か忘れてませんか？忘れてませんかって、皆さんは別に忘れててもいいんですよ。そう。さあ、思い返すこと、2ヶ月前ですね。10月、令和2年、情報処理技術者試験、受けましたね。もう忘れた頃にやってくる。そうです。今日12月25日は、そう、情報処理技術者試験、秋のね、情報処理技術者試験の合格発表の日です。もう、苦節何年、この応用情報を受けたんだろうかっていう感じですけれどもね。で、今日はこれ収録しながら、ちょっとね、合格発表、見ていこうかなと思います。まだね、見てないです。そういつもだったらね、お昼ぐらいにまあアップされて、で、多分ね、団体受験で受けたんで、会社にも、その、誰々受かりました、みたいな、多分通知がいってると思うんですけども、今年ね、てか今日ね、会社から何も出てなかったんで、もうこれ、自分でとりあえず見とけっていう話なのかと思って、そう、まあまあ、もともと自分で見るつもりだったんですけども、はい、まあ、ちょっと見ようかなと思います。これも結果によってはね、もう最悪のクリスマスですよ。もうなんかさ、もう、受かってたらまあ最高ですよね。クリスマスプレゼントですよね。完全にまあもうこれも自分の実力ですけれども、合格してたらね、それはそれでいいし、落ちてたら落ちたらでも最悪ですね。って感じですけれども。まあでも 4K のディスプレイ買ったから。いやー、これでさ、落ちてたらもう、マジでシャレにならんぜって感じですけども、やりましょうか。いや、今回ね、まあ、自信あるかないかで言うと、いや、まあ、ないことはないんですけど、午前はね、自己採点して、まあ、午前はね、もう回答出てるので、いや、午後も回答は出てるんですけども、午後は、あくまで回答例なので、本当にそっくりそのままその回答かって言われると、まあ、大体ニュアンス合ってたら OK みたいな、 だったり部分点だったりとかっていうのがあるんで、結構ね、午後はね、分かんないとこがあるんですけれども、午前はね、もう選択式なんで答え決まってるんで、これはもう自分で自己採点しましたけれども、午前はね、自己採点通りだったら多分66点で、まあ60点以上が合格なので、午前は多分受かってると思います。問題は午後です。ただね、足切りなんで、午前落ちたらもちろん午後採点されないんで、その時点で終わりなんですけど、まあ多分午前は受かってるし、マークミスも多分してないと思うんですよ。そう、だから多分午前は受かってると思います。あと午後ですね。午後が何点か分かんないですね。厳しめにつけたらね、なんか53点ぐらいだったんですけど、どこまで、午後最良点数ね、もらえてるかっていうところが分かんないですね。じゃあちょっと今成績紹介のページまで来たんでパスワード入れますね。はあ、はあはあ、はあ、はあはあはあはあはあはあはあと、じゃあ行きます。頼む頼む、マジでマジで頼む、行きます、送信。おー、マジかマジかマジかマジかマジか。ですね、応用情報、令和2年度10月応用情報技術試験、和賀さん合格しました。マジでいいね、午前得点 66.25 点、あ、やっぱり自己採点通りでしたね、66点でしたね。午後得点78点。マジで78点、どうやったらそんな点数になるの。え、いや、自己採点したし、一応 IPA から公式 の回答例出てるんで見たんですけど、そんな点数高くなるか。え、どこで点数もらったんだろう。どう計算してもね、70点台にはならなかったんですよ、僕。まあ、60、いって60後半かなと思ったんですけども、予想に反して、まさかの78点。嘘！これね、得点出るんですけど、どこで点数、どこの分野でどういう点数もらえるのかっていうのがね、出ないんで分かんないんですよ、これ。いや、もう受かったから別にいいんですけど。あれ？で、午前は分野ごとに得点出ます。午前、ストラテジ系が、25点満点中20点で得点率 80%、マネジメント系が、満点が 12.5 で、得点が 8.75 なので、得点率 70%、でテクノロジー系が、満点が 62.5 点で、若さん得点が 37.5 点なのでぴったり、得点率 60% ということで、まあストラテジーとマネジメントがね良かったんで救われたみたいなところありますけど、テクノロジー系ギリギリだねこれ 60%。 まあ別に分野ごとで60切ってたら足切りではないので、その全体でなので、まあ別にね、テクノロジー系だけすごい低くても合格する可能性はねあるんですけれども、マジか。あ、で午後はね、まあもうこれ取った分野しか出てないんですけどね、まあ問1情報セキュリティ、問2経営戦略、問6データベース、問7組み込み、システム開発、問11、システム監査の、1,2,3,4,5、5つですけれども、まあ何点取れたか分かんないですけど、78点、マジか。いやー、でもよかった、もうやっとね努力が報われたって感じですね。はい、まあ、合格証書とか来るのはまた年明けなんで、また来たらまたお話ししようかなと思いますけど。そっか、受かったのか。じゃあ来年は、行動試験行っちゃうみたいなね。セキスペ、いやー、どうなのかな。まあそれもまた来年考えます。はい、ということで、あ、そうだ、12月30日YouTube ライブ生放送午後5時半からやりますので、皆さんぜひお聞きくださいということで、今日はこの辺で終わりましょう。カラディーズポッドキャストパーソナリティ和賀でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さようなら。よかったー。